ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これから後どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に沖の瀬の瀬にどんと打つ波はみんなあなたの度胸定めというが、信心も同じで信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。その時の受け方次第でおかげが変わってきますと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。その受け方、どう受けていくのか、私どもに降りかかってくるさまざまな出来事、それをどういうふうに受けていくのかということですね。その心根というのでしょうか。神様がご覧になっておられるのは私どもの振る舞い姿形というのでしょうかね。それこそ美しい着物を着ているとか、顔が綺麗だとか汚いとか、まあその私どもの何と言いましょうか、まあ見てくれというのでしょうか、その姿形やもちろん行動行いを見ておられるわけですけれども、その行動を神様がまあ本音で見ておられる、それは私どもの姿形やその行動ではないと、もちろんそれも見ておられましょうけれども、一番見ておられるのはその底に横たわる心根というのでしょうか。どういう心根からそれが行われているか、どういう心根からの行動であるかという、その私どもの心のありようを見ておられるのが神様だと思いますね。例えば商売繁盛を願う、商売を一生懸命する、商売人が一生懸命商売をするでも、その商売をするその心根が、例えば何と言いましょうかね、1円でも10円でも余計儲けたい、その儲けたいから一生懸命商売に精を出しているという商売もあれば、お客さんに喜んでもらいたい、満足してもらいたい、だから商売をするという商売もありましょうね。今日のお祭りのお供え物等を買わせていただきに、あるスーパーに行かせていただきましたら、それはアジア系のスーパーでしたが、昔は何かごちゃごちゃしておりましたが、昨日は店内がすっきりしておりました。まあ、店長が変わられたのだろうかと思うような、その営業方針が変わったのだろうかというような感じもありましたけれども、それ、店を変えるということにしても、こちらの方がよりお客さんがたくさん来てくださるとか、こちらの方がより売れる、儲かる、というその店の儲けのために店内の改装をしたりいたしますね。それともお客さんがより満足してもらえる、より品物を選びやすい、お客様により良い満足を与えるというのでしょうか、してもらうために店を改装するというのか、その心根がやはり違いますね。まあどちらの心根か そのスーパーの考えはよくわかりませんけれども、信心させていただくものが取らせていただく行動というのは、やはりその心根ですね。もちろんこれは取り次ぎ者もそうだと思いますね。教祖様が朝起きをすると遅くまで寝ているとは、産経の早い遅いに関わるぞと、これもいわゆる教会が発展する、信者さんがたくさん集まるようになる、その教会が発展することのために朝ちゃんと起きて、まあ朝早くから起きてご祈念をするという方もおられましょうし、またその方が人が助かるから、人の助かることのためにはやはり朝早くから起きてでもご祈念をさせていただこう、困った人が、難儀な人が助けを求めてくる、それに応えるためには朝早くから起きた方がよいといったような、その人の助かりを願う、そこに朝早く起きようという心になる。まあ師匠のご神徳を受ける六箇条の一つに、朝三時半の朝起きが楽になるまでとありますが、これがもし信者さんが増えるためとか、教会が発展するため、まあいわば教会の身入りが良くなることのためという、そういう欲から来るところの朝起きをしようというのであれば、これは長続きはしないかもしれませんし、まあ横島な考えと言わざるを得ませんね。それでご神徳が受けられるとはとても思えませんね。朝起きが人の助かりを祈る心から来るところの朝起きになって初めて、これは起きずにはいられないということにもなるのでしょうね。師匠も、師匠にとって朝3時半、まあ、修行生にとっては朝早く起きるというのは、3時半の起床は修行ですね。まあ、普通大抵は修行だと思います。大抵はなかなか起きれない。ところが師匠は、私は朝早く起きるのが修行ではないとおっしゃっておられます。修行でも何でもないと。まあ、起きるのは、まあ当たり前というか、朝早く起きることが、まあ恋しいというのでしょうかね。朝早く起きたいと。好き好んで朝早く起きているのだ。というようなことをおっしゃっておられますね。それはなぜか。朝早く起きると、それこそ氏子の参詣の早い遅いに関わる。ということよりも前に、朝早く起きて、神様と会いたい、神様のまあご神前に行きたいというのでしょうか。そういうご祈念の時間、神様と会う時間、神様とコミュニケーションの時間を心待ちにしておられたということの方が本当ではなかろうかと思いますね。いわば早く起きて早く神様に会いたい、神様に早く会いたい、神様に早く会いたいから早起きをするのだ。ですから、好きな人に会うために早く起きるわけですから、早起きが苦になろうはずもありません。好んで早起きをする。というのが師匠のありようではなかったかと思いますね。まあ、修行で朝早く起きるのが修行だという間は、本当の信心では、少なくとも本当の哀楽理念ではないということになりましょうかね。哀楽理念の体系化というようなことを申されますが、この哀楽理念というものをいかに、まあ、わかりやすく、こういう教えをされた、こういうことをお話しされたということを、たとえ分類して それをあたかも体系化したかのようにあっても、一番肝心要の、まあ、愛楽理念の真髄というのでしょうかね、それは師匠大坪宗一郎氏の信心の真髄というものに触れていないならば、そこを明らかにしようとしないならば、その体系化されたといういわゆる形の上に見事に整然と形づけられたとしても、あまり意味はないように思いますね。その一本筋が入れば、ある意味体系化などする必要もない、いわばそれら一切を含み込んでしまうというほどしの、まあいわば師匠の信心の真髄、愛楽理念の真髄というものが抑えられたならば、そこに一切のものが、まあ体系化するというのではないが、まあ寄ってくる、包含されるというようなことがあるように思いますね。それで、そのでは愛楽理念の真髄は何か。今朝いただきますのは、それは神様、天地金の神様を大切にするということだと。その神様を大切にするということが、その真髄であるわけです。その神様を大切にする、それはすなわち神様への親孝行、天地金の神様への親孝行、これが愛楽理念の真髄だということなのですね。この天地金の神様への親孝行、神様を大切にするというところが一本抑えられておれば、あとはそこから派生してくるものだと。例えば成り行きを大切にするでも、それは神様のお働きだから、神様のお心の表れとして大切にさせていただく。成り行きを大切にするということは、すなわち神様を大切にするということなのですね。そしてまた、天地日月の心、なぜ天地日月の心にならなければならないかといったようなことを申されます。そしていろいろ理由付けをしたりされますけれども、そんなものは、まあ神様が人間を氏子に求めておられるのだから、神様が天の心になれ、地の心になれ、日月の心になれと仰せられるのだから、その神様の仰せ、いわばそれを大切にさせていただく。神様を大切にする、だから神様の仰せであるところの教えである天地日月の心になろうとさせていただく、という、もうそこに帰するわけですね。一切の事柄が神様を大切にする、神様孝行のためにそうさせていただくのだ。もちろん世界の平和を祈る、これも神様を大切にする、神様の心がそうだから、神様が世界の真の平和を祈っておられる、願っておられるからこそ、私どももまた世界の平和を祈り、願い、祈るということに帰着するのではないでしょうかね。愛楽理念の真髄、それは神様を大切にすることであり、神様への親孝行の心根が真髄だということですね。そこからおのずと一切の、まあ何と言いましょうかね、教えであったり、ああすべきだこうすべきだというものもありましょうけれども、一切のことが まあ、見えてくるというのでしょうかね。そこに帰結するように思いますね。アイザック・リネンの神髄は、神様を、天地金の神様を大切にする、大切にさせていただく、その親孝行、神様への親孝行にあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。